天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。
2017年7月7日タックポッドキャスト第88回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルザグループ天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイファーさんです。
クイファーです。
はい、クイファーさん、
うん、
AGM 大阪、はい、お疲れ様でした。
はあ、お疲れ様は大道さんですね。お疲れ様でした。
ありがとうございます。なんか嬉しいな、そんな言ってもらえると。私が駆けずり回ってた見てくれましたか？
うん、ノンアルコールビール片手に、
はい、
撮って写真撮ってアップして Facebook にみたいなのの必死感はすごい伝わってきましたよ。
いや、なかなか。でもリスナーさんもたくさん来てくれてたんですね。
あ、そうなんですね、うん、ちょっとどの方がリスナーさんってちょっと全部は把握できなかったんですけれどもお声かけていただいたりとかね、そういう方はご挨拶させてもらったんですけど、ちょっと私いかんせんちょっとハンドルネームとこうお顔とが全く一致していないので、
うんうんうん、
声かけいただいた方には、はい、ご挨拶させてもらいました。
されてましたね。今回のエイジも大阪もいろんなものがあったんですけど、 iFixit の CEO のカエルさんが来られて、まあ、いろいろお話しいただいたっていうのが一つ、まあ、結構これは大きかったですね。
そうね、なんかお喜びの方がね、何か漏れ伝わってきましたよね。会えてよかったっていうようなことを ね、はい、おっしゃってる方はいらっしゃいました。
うん、私的にはだいぶ大変やったんですよね。あれ20分や言うてんのに、
うん、
30分ぐらい気持ちを喋ってもらいましたね。
まあそれをおっしゃるなら、うん、あの運営側の方もあの朗々と喋りになった方がいらっしゃいませんでしたっけ？
運営先生は40分とか60分なんで、はい、で二次会は大阪市内に移動したんですけど、
うん、
まあ、その席でリスナーさん2名のインタビューを取ったんですね。
リスナーさん2名っておっしゃる？
うん、まあいいんじゃないですか。
あの方もリスナーさんとおっしゃっていいのかしら？
そうですね、リスナーに含めます。
あーはーはーはーはい。
では会場で撮りましたインタビュー聞いてください。
AGM 大阪7月1日の懇親会会場でタックポッドキャストのリスナーさんを見つけました。沖縄からとしろくさんが来てもらってます。
どうも、はじめまして。沖縄から参りました、としろくです。
こんばんは。
今日はクイファーさんもいます。浴衣じゃないな。
はい、ちょっと残念です。はい、
ですよね。
何文句？
だって言うことよって言ったよ。
言ってた。大王さんが言っただけで、私は一言も言ってないですよね。
言ってはいないですね。期待はしてたんですけど、リスナーとして期待はしてました。
勝手に大王さんが期待をさせたっていうことですよね。
まあ、そうとも言えますね。はい。
誰の責任ですかね、これ。
誰の責任、まあ、やっぱり大王さんという形になるんですかね、ここは。はい。
そんなことよりですね、今日の AGM 大阪とし郎さんいかがでしたか？
本当たくさん楽しませていただきましたけども、中でも本当に iFixit さんの CEO さんに会えるとは本当に思わなくて、あ、本当にある意味サプライズだったと私は思ってます。
そうですか、やっぱりそうですね、はい、今回は、まあ、あの大きなところでは、カエルさんが来てくれたところで、としろさん、クイファーさん生は初めてですか？
あ、もう全然本当初めてで。
そうなんですか。あれ、AGM 沖縄行ってましたね、クイファーさん。
私は1回だけかな。
あ、1回だけ、うん、私が参加したのが2014年と15年なんで。
あ、そうなんですか、はい、あ、じゃあ12年か3年やったっけ、あれ行った。13年か、あれ、
うん、もうよく覚えてない。
私が2012年に沖縄行ったんで。
あ、そうなんですか、
はいはい。まあまあ、今回は、まあ、お願いを一つ、あの、ぜひとも100回以降のね、クイホワさんの契約を大道さんに勝ち取っていただきたいなと。はい、ぜひともよろしくお願いします。
わかる、任せてください、任せてください。
触らないでください。
そこに行くのか、やっぱりこっちは。
じゃあ100回以降もね、クイホワさんに続けてもらいたいなという願いを込めて、としろくさんのね、インタビュー終わりたいと思います。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
AUGM 大阪懇親会会場でアップルクリップの佐藤リッチマンこと佐藤豊彦さんにインタビューしています。
こんばんは。
こんばんは。
佐藤さん、今日ありがとうございました。20分間もいいお話を。
いえ、とんでもありません。
あの iPhone で写真を撮ろうのやつですけど、あのやばい写真がいっぱいありましたね。
見てたでしょう。いや、本当はね、もっとやばいやつがいっぱいあったんです
か。
あの画面すごい尺長かったですよね。ああ、わざと。
もっとやばいのあるんですか？
あります、あります。
あるね、アップル界で重鎮のネタだったんですけど、もっとすごいの
今言ったじゃん。詰まってますよね。
もっとすごいのあるんですか？
ほらの、あちこちの AUGM の写真を一つだけ、うん、あのピックアップして並べたものなんですよね。
神戸、神戸これ、
でこれをネタに こんな風にその写真自体をブラッシュアップすると綺麗に見えますよというそのサンプルを用意してきたんですけど、その中にね結構いい写真があって、うん、まあ今の
この写真ですね、今日の素材ね、
まあちょっと皆さんにお見せできないよう、
ね、
な、
はい、ラジオでは伝わらないですけど、
これはねほらだんだん近いとこ行きましたよ、この後あたりがやばいんじゃないかな、ほら
これは
これあのね放送禁止、
これはあれですよね、あのアップル系ポッドキャストのパーソナリティ、はい、男女の2人がなんかだいぶ近い写真ですね、
怪しい感じでキュッてね、なんかあのお喜びの図みたいな、すごいです
ね、なんかゼロからこんなの作れるんですね、
お肌がこうツルツルで、
ね、あ綺麗、ほんまや、これちょっとあんまり続くと合わない、
そうです、ね、
ちょっと話題を切り替えて、じゃあ変えます、はい、アップルクリックもね長く続けられてますよね、
はい、ね10年くらい、ああ
10年ですか、
はい、
うちなんかまだ2年ですもんね、
こっち見るな、
ね頑張ってますよね、でもねすごく皆さん応援してくださってね、
本当ですよね、久保さんね、
もうこのニヤ顔なんとかステージを
佐藤さんもやっぱりそんなんね、はい、10年ぐらい続けるべきですよね、ポッドキャスト
は、いやもう本当で10年続けてなんぼでしょう、
先生100回でなんぼって言ってたから100回で1人前ってから100回でいいと思うんだけど、
先生が100回って言ってたけど、佐藤リッチマンさんから言うと、
はい、10年続けてみてください、この関係を、
じゃ あ、 まあ答えはすぐ出さなくていいんでちょっと考えとって、
はい考えます、まあ、考えるだけね
まあ考えるだけ無駄みたいなやつ、
というわけで佐藤リッチマンさんと、まあ、うちのね、まあ、ライバル番組ですから、
そうライバルなんてそんな先輩ですよ、はい、雲の上の先輩ですよ、
そうです、これからも学ばせていただきたいと思いますんでよろしくお願いします、
じゃあ雲の上で待ってますから
じゃあうちも10年続けるということでそれを目標に頑張ります、はい、佐藤豊子さんありがとうございました、
お疲れ様でした、
ありがとうございます、
いや佐藤豊子さんのアドバイスありがたいですね、
まあそうね、リスナーさんになってたけどね、
うん、10年続けろというねいいアドバイスいただきましたね、
なんかねもういったもん勝ちみたいになってるでしょ、
100回なんてもう通過点に過ぎませんからね、
なんかまずは私なんか最近古いの見かけたんですけど、うん、なんか初めのね大蔵さんからのそのなんていうのかな、こう企画書っていう1枚のタックポッドキャスト始めるにあたりみたいな、20分は行きたいって書いてある、う
ん、全部ね、うん、騙すために書いたもんなんで、そんなん今頃なんていうんですかね、正直に返すのやめてもらっていいですかあなたは騙されたんですよ、
うん、私のね、うん、あのこのメモの中にはノープラン20分は行きたいオープニング5分ってそれのみ書いてあります、そんな感じでした、もうすっごい頑張ってる感あるんですけど私の中ではねっていう、はい、そういう話、
誰が頑張ってんの、私、
私、
あ、私ね、ありがとうございます、
あ、じゃあ大藤さんじゃなくて私
じゃあ久代さんこれからもほどほどに頑張ってください、
はい、
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します、
はい、
2017年7月2日19時34分にリツイートした記事です。ドコモ外国人旅行者向きプリペイド SIM サービスを7月から広告閲覧で無料に、 C ネットジャパンからの記事です、
はい、
NTT ドコモがですね、外国人旅行者が日本に滞在している間に使えるデータ通信専用のプリペイド SIM ジャパンウェルカム SIM をこの7月からですね提供することを発表しました。
うん、
対象は20歳以上の外国人旅行者の方で、訪日前に専用サイトで申し込んでもらって D アカウントを取ってもらって、その時にあの動画を見たりアンケートを答えたりしたら無料分がチャージされるということです、
うん、
まあ、もちろんお金払ってもできるんですよ、
うん、
料金プランは訪日前で、まあ、対象の広告を見たらできるデータ通信1ニッパー128キロのプラン0、1ニッパーのデータ通信を無制限に利用できるのが1000円のプラン1000、
はい、
でいわゆる普通の LTE で682Mbps を 500MB 利用できるのが1700円のプラン1700、あとは 100MB を200円、 500MB を700円で追加チャージすることが可能ということ、
うん、
結構厳しいですねこれ。
200でもできないことはないけれど、ちょっと地図はつらいですね。
わしらが つら使ってる IIJ で時々ほら収録なんかは低速の方でやったりするじゃないですか私ら。
はいはいはい。
あれで何本 ?200?
あれ200ですね。
そっか、そう考えたらやっぱり 1-2% じゃ厳しいか。
うん、だからデスクトップ用のページと携帯用のページっていうのがありますけど、今ちょっと意味合いが違いますもんね。
まあ確かにね、違いますね。
うん、
うん、その携帯用の要は重いとか軽いじゃなくて、はい、フォントとかそのあれですもんね、横幅のサイズとか違うようにしてるわけですもんね。
そう、でデータ自体の量は、まあ、そんなに変わらないっていう感じの作り込みですよね。でもなく以前のページっていうのは、あのテキストベースのページっていうのを携帯用のページとして用意してたりとかっていうのありましたけど ね、まあ、ね、そうそうそう、
うん、そっか 1-2% 厳しいか。
でちょっと厳しいかも、はい、
うん、今の言うたプランゼロタロンのやつは、まあ、7月すぐにはできないらしい、うん、10月頃らしいですけど、うんうん、自分の国で見てこいや広告っていう話じゃないですか、
うん、
だいたい動画広告を見たら10メガ、
うんうん、
アンケートを回答したら10メガ、
うん、
アプリのインストールで50メガ、広告記事の閲覧をしたらまた10メガだそうです、
うんうん、なんかもう早めに準備してちょこちょこちょこちょこ支援を見たりとかして、
そうですね、
こうね、
貯めて
無料というか貯めて日本に来るっていうパターンかもしれないですね、うん、まあ、でもそれにこだわらなくてもかなり最近あの訪日外国人向けに何ていうかな、こう無料の Wi-Fi のサービスも整いつつありますので、
うん、
携帯電話でしか通信できないっていうのは、まあ、かなり以前に比べたら少なくなったんじゃないかなって気がしますけどね、
うん、まあ、でも安全性の面から言えば、
うん、
この携帯電話回線の方が安全じゃないですか。やっぱほらタウン Wi-Fi の時も話したように Wi-Fi はちょっと怖いですから、うん、難しいな、ここはね、この SIM は外国におる間にもらえるわけじゃなくって、
うん、
まあ、さっき言った D アカウントっていうのをまあ自分の国でもらってやると、
うん、
でその後高速データ通信を貯める、今言ったアンケートが答えてね、
うん、
で日本に来た時に空港なんかで SIM を受け取るそうですよ。
そうです。
でその時にもう D アカウント私入ってますってっていうのを見せたら受け取れるらしいですね、
うん、
でここが面白いな、 SIM をアクティベートするんですけど、
うん、
利用開始する時に APN の設定はいらないっていう話、ドコモが開発した、まあ、同社の APN に接続させることによって APN の設定がいらんそうです。なんかそこもうまいこと考えてるんでしょうね、うん、
これって今後広がりがあるとしたら、
うん、
日本で使える、まあ、高速通信ないし、はい、まあ、低速とは言わないけど中速みたいな、
うん、
まあ、超高速ではないけれどもまあまあ使えるような通信の SIM っていうのもあのホテルのパッケージとして出したりとかすると、
はいはい
はい、まあ、結局ね、あのパスポート の確認で身元の確認もできるしっていうの等々があって、
うん、
あのこれから展開していくんじゃないかなっていう気がしますけどね、どうですかね、
まあ、外国人観光客がその国に行った時にもうデータ通信が一つのインフラとして絶対いるという時代になってきましたんでね、ドコモが今お勧めているグローバル展開ですね、これが後押しされるのかなと思います。
はい、
2017年7月2日19時57分にリツイートした記事です。スマホアプリに医療保険が降りる時代が来た、IT メディアからの記事です。
はい、
これ久保さんの話もあんまり読んでもいいよ、意味わからんんですよこの記事ですね、
うんうん、
要はこれ何、スマホアプリを使って前からお医者さんに行ったりしてるこの通院の助けをするということなんですか。
うん、IT メディアの記事では、まあ、一つ禁煙外来についてのことを保険適用にするようなことで、
うん、
まあ、今動いてますっていうことで、まあ、スマホアプリっていうとやっぱりアプリケーションソフトウェアのイメージですけど、
うん、
これあのここの会社のページを見てみるとソフトウェアだけではなくてあの月に一遍外来に通うんですね、あの禁煙外来に、うん、その時にやっぱりどれ吸ったとか吸わないとかどうしたっていうのを患者さんの自己申告に頼ってるっていう話なんですけど、それをちゃんとその、はい、実際どうなのかっていうのをポータブル呼気 CO 濃度測定器という治療型の、まあ、医療機器とセットになってるアプリで支援、より支援しますっていうことのようです。
あ、それつけやタバコ吸ってるか吸ってないかがバレるってことですね。
そういうことですね、間にね、うんうん、だから、うん、いや吸ってませんって言って先生やっぱちょっと効果が薄いねみたいな悩んだりとかするという、うん、まあ、要するにあの禁煙の成功率に、まあ、その自己申告とちゃんとした機材を使ったのではその乖離があるっていう、まあ、論文とか、まあ、そういうまあ、ものがちゃんと出てきてしまっているので、まあ、もうよりやっぱりそのせっかく禁煙するっていうふうに決めて外来にかかったからには成功率を持ってあげましょう。なんかね今ね 1年、まあ、そういう外来にかかって、うん、あの本当に禁煙が成功する方っていうのが約3割かな。でそれをまあ5割とか6割に上げていきたいっていうことで、医療費自体も1年で年間6万円以上その禁煙外来にかかるので、まあ、これ吸ってる方の数だけそれだけっていうと大変なことになりますからね、確率を高めていかなければっていうのはやっぱりその医療費全体の問題につながってくるっていうところで、まあ、こういう動きになってるみたいですけれどもね。
はい、要はお医者さんに行くことによって禁煙の成功率を上げるので、アプリ使ってるのも含めて保険適用しますよっていうことですか。
お薬とかとまあ同じ扱いで、これがなんかその保険証の適用ですので、まあ、3割負担だったりとか何割かを負担するだけで医療が受けられるっていう仕組みの中に入ってくるっていうことですよね。
うん、確かにお医者さんには禁煙外来やってますっていっぱいステッカー貼ったりますもんね。でも医者としてはあれでしょ、
うん、
成功率が低い方がまた来てくれるからありがたいでしょ、
まあ、どうなんですかね、それで効果出ないっていうとね、まあ、商売じゃないので、まあ、でもというところで、まあ、それはちょっとその今後ね、その医療費をこれで圧迫するのはまずいということで、キュアアップの創業された方がお医者さんなんですけれどもね、佐竹先生とおっしゃる方が創業されたんですけども、キュアアップの代表ですね、おそらく。で、その先生はやっぱりその医療費全体を圧迫してはいかんと、もっと成功率を上げるためにアプリだったりができることはまだあるっていう、それであの世の中が変わっていくっていうことでこういう風になったということですが、これね、他のソフトウェアっていうのいっぱいあるんです、実は。そのなんか禁煙をサポートするとか、やっぱり運動とか糖尿病をサポートするっていうのはね、でも効果があるものとないものっていうのは混在しているけれども、うちはあのこれをその臨床試験を通して認証を取りますっていうのがちょっとこの他のものと違ってくる。そしてそれによってその医療保険適用、そういうふうにするという記事はそう言っています。
このスマホアプリで保険適用ということですけれども、保険適用されるにはいろいろと効果があったとかなかったとかっていう話もいると思いますんでね、ちょっとは効果があるということは立証されているということだと思います。まあでもタバコぐらいね、自分でやめれなかったらダメだと思います。
はい、各ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。 iTunes のポッドキャストレビューにいただいたコメントをまず紹介します。
はい、
タイトルが毎回というタイトルで、クイホワさんのバイニャーを聞くために聞いています。大道さんがしつこくなるのもわかりますが、番組が終わらない程度にしておいてもらえると嬉しいです。時々宇宙関連記事が猛烈熱く語られるのが大好きです。ニュースのチェックにも大変重宝しています。今後も配信楽しみにしていますと、プラスさん、アカウント名ですかね、アットマーク SAKAZE アンダーバー AQUA さんから6月30日で星5つ頂戴しました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
クヤさんのファンがおるんですよ。
うーん、違う、ポッドキャストのファンの方。
いや、だってクヤさんのバイニアを聞くために聞いてますって書いてあるじゃないですか。
これなんか大道さんがこれバイニアだけ集めてなんか作ったりするのかなって、今なんかちょっとなんか嫌な予感がちょっとよぎったりしたんですけども、それはめんどくさいからしないかなと思って
ます。よくわかってますね。めんどくさいんで絶対やりません。私過去の音源を再編集するっていうのは今まで一度もやったことがありません。これからもやる気はありません。
はい、
しんどいですもん。毎週の編集だけでも大変なので、そんな過去をほじくり返すことはしないで、それだけはクヤさん安心してください。
あんまり安心しないけどね、
うん、あとなんかちょっと私全然わかんないです、大道さんがしつこくなるのもわかりますっていう、そのしつこくなるっていう意味がわかんないですけど。
あ、そう、私大道さんから私しつこいでしょって確認された記憶があるけど。
まあそうですね、しつこいですよ私は、は
い、ほら、
それは、うん、番組内の話じゃないですからね。わかります。
番組内の話じゃなくて、もう番組ににじみ出てるってことは十分ありますよね、
うん、番組内のことしつこいのは番組内のことじゃないですから、負けないんですか、うん、クヨさんと会ったらクヨさん手に入ってもいいですかって50回聞くでしょ、
うん、さっきのあのインタビューの中にもあったと思いますけど、
はい、
毎度言ってますもんね、
うん、
触らないでくださいとか
100回言ってると思うんで、そういうしつこさはあります。番組の頃喋ってるのしつこさなんて、そんなそういう時の行動に比べたらもう 全然大したことないでしょ、久田さんにとって、うん、簡単に言ったら不快度はもう番組でこのスカイプでやってる限りは安心でしょ。
まあ、とりあえず触ってこないからね、触ってこないからねっていう方がいいかどうか分かんないけど、はい、いや、だいぶ脱線してますけどね、これ 本質からね。いいんですかそれで終わっちゃって、ダイドさんイコールしつこいで終わっちゃいますよこの話。
もう別に構わないです、しつこさが当番組の売りです。
認めてるじゃん、
はい、坂瀬あくらさんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。次行っていいですか。
お願いします。
ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい。
満員電車でビールのおつまみって常磐線でよく見る光景ですねとペプシさんから6月の30日8時22分ツイートいただきました。
はい、ペプシさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まずですね、
うん、
常磐線ってな、何、
関東の方の列車、
うん、私はとりあえず東海道本線です。威嚇出たわ。
ああ、大道さんがね、
うん、
別に関係ないでしょ、東海道本線だろうが、うんうん、何、あ、紀新線であろうが、うん、あまり関係ないでしょ。
紀新線は余裕でしょ
むしろ余裕なの
余裕でしょ。さすがに
別にあれですね、
御堂筋線とか無理ですよ私も。
あ、本当に
御堂筋線はビールまでですね。
スルメとビールの差は何かしら、
匂いがするかしないか。
あー、ビールもしますよ、相当しますよ。
ビールは全然しないです。
しますよ、ビールはあれでしょ、
ビールは飲める、御堂筋線でも。もう堺筋線やったら余裕やね。
堺筋線とかまたよくわかんないのが出てきたよこれ。
堺筋線余裕ですね
はい、
ペグチさんコメントありがとうございました
ありがとうございます。
電車の中で飲むのはやめましょう。
はい説得力だ次いきますね。
はい、
タイトルのキーワードがどこに出てくるのかを考えながら聞いていますが、聞いているうちにお二人の話にのめり込んでしまって気がつかずに終わる。結局毎回同じエピソードを2回ぐらい聞いています。今回も音読1回目の時には気づきませんでした。そこだったのね、とペギラさんから6月の26日16時37分ツイートいただきました。
はい、ペギラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
いやだってこれね、なかなか大変なんですよこのタイトル決めるのね。
そう、
まずね、タイトルを決めるために使ってる Google Keep の動きが悪い。毎回悪いんですけど、でもタイトル選ぶのは一番あのアプリが便利なんですよね。あれがやっぱり他だとちょっと難しいんで、
箇条書きにできたりとか、まあいろいろなことがあって、いちいちいらかなくても独立してる、まあ、アプリなのでね。
そうですね、
はい、うん、見やすいかなっていう、まあ、ポストイット的な使い方ができ
できるからですね、はあ、毎回大体あれですもんね、各人、私と久保さんが10個ずつぐらい出して、そっから、うん、まあ私は10個、久保さん20個もなんかたくさん出してくる時があるからですね、うん、その中から選ぶっていう、
はい、うん、ことです、ね、さんもなんかあのペギラさんと同じようにその単語どこで出てきましたっけみたいなのもありますよね。
うん、私大体ね聞いてないんで、
うん、
うん、
知ってる、
自分で編集して聞いてないという素晴らしい男やからですね
それ素晴らしいのかどうかもちょっと形容詞に誤りがあります。
でもすごいでしょ、聞いてないくせにちゃんと前後の話つながってるでしょ編集後。
うん、まあ真逆のこと言ってたりとか、まあまあまあいろいろありますけどね、はい、
まあどうね、大体意識朦朧としますからね。
え、飲んでるから。
その通り、飲みすぎてですはい、はい、というわけでこれからもね、どこにタイトルの言葉が出てるかっていうのをね、あの聞いてもらうと楽しい、この番組の楽しみ方になると思いますので、ね、ぜひよくお聞きください。
はい、
はい、ペギルさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。うー、30分になるとは。こうなったらポッドキャストアプリで2分の1倍速にして1時間番組として聞きます。でもクイフワさんの素敵なお声が台無しになるのか、びっくりマーク、厳しい、でも続けてほしいですと、ブラフォード K ハート FC さんから6月の30日11時55分ツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですよね、30分は身になりましたからね、
うん
うん、でもまあどっかのほらアップル系イベントに来てもらえばね、生クイフォアが見れますし、おしゃべりもしてくるでしょ。あとオプションで写真撮影とかないですか。
ん、何、なんかおっしゃった。
いや何もないです。というわけでブラさんも小屋さん30分間ね話しようと思ったらできますよ
もうね、その次にね大道さんが言うセリフは大体読めます、
うん、何、
ただしオプション料金が発生しますけどねみたいな。
違います。ただし指名料が発生しますけどね。
あんまり変わんないですね、うん、
なんで
内容的には
天王寺
必要ですよね。
天王寺アップルクラブには他にもほら魅力的な女性がいるんで、
はい、
はい、指名なければほら肉姫ぐらい投入しますんで。
ぐらい投入とか、うん、勝手にそういうことでちょっとなんか名前を出したり、うん、そうなんかなんていうんですか、まずいと思いますけどね。
じゃあ井上さん、
はい、
指名なければニックの好きな女性とか投入します。
あんまり変わってない。
あ、そう、あ、了解了解、わかりました。はい、というわけでブラさん30分になりましてもね、楽しく皆さんとの時間を過ごせるような番組作りにしていきますので、これからも応援してください。
はい、今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
タックポッドキャスト第88回目の配信もエンディングを迎えました。福田さん、 Google フォトが共有ライブラリーと共有候補のお知らせっていうのを出すようになった、見ましたか？
見ました。インターフェースの長らびが変わったんですよね。
そうそうそうそう、私もこの前っていうかね、福田さんとほら AGM 大阪で参加した後にいろんな写真撮ったら、これ福田さんと共有したらどうみたいなのが出てくるんですよね。まあ顔が映ってるところがあるからだったと思うんですけど、
うん、
いらんこと言うなって話なんですよね。
これなんかもう、はい、共有したらどうじゃなくて、はい、ダイレクトに共有してくれたら私としては助かる
な。いやいや、私としてはもうダメです。だって全部隠し撮りバレるってことでしょ、
うん、これでもダイドさん酔っ払って、はい、うん、いいよみたいな感じで間違って押すってことも今後あり得るってことです、
ね、もちろんありますね、
はい、
あります。でもそれでもバレたらブチ切れるでしょ。
バレたらブチ切れるとか、なんかまさしく私の方に火があるようなおっしゃり方ですね、うん、今
の。まあ、でもこの共有ライブラリーっていうのは AI がちゃんとその一緒におる人を考えて、うん、あ、この人でしょ、タグ付けして、
うん、
まあ、この人と共有すべきですっていうのが出るわけですから、
はい、
これはもう AI の本当極みですよね。
そうですね、おそらく、まあ、ほとんどの方が Google フォトをお使いの時に GPS も、うん、まあ、Google フォトに許してるっていう設定に、
うん、
GPS をね、の使用を許してるっていう設定になってると思いますので、うん、そうするともう撮った時間場所で誰がいつどこで集まったかっていうのを、
うん、
まあ、どういう使い方をするにしろ、まあ、Google としてはそういうデータを預かっているっていう風になりますよね。
うん、そういうことになりますね、うん、
はい、
うん、まあ、でもほらちょっと時々間違ってね、違う人とタグ付けしたりすることもあるんで、まあ、そういうとこ見たらちょっと面白いなと思う時あるんですけど、
う
ん、
そうね、
はい、やっぱ栗原さんとかそのなんですか、肉姫ともいっぱい撮ったじゃないですか、
うん、
その写真なんかもパッと出てきましたね。じゃあ Google に私の私生活ほぼ覗かれてるってことですね。
そうですね、ダイドさんの私生活というか、ダイドさんがどういうことをされてるかっていうのも分かってらっしゃいますよね、 Google 様は。
GPS データも入っとるし、
使う人が多ければ多いほど証拠としては集めやすいですよね、 Google としてはね。
怖い怖いよ。
そうだね、怖いからやめた方がいいよ、もうそういうことはね。
いや、 Google フォトって素晴らしいですね。それぐらいしか言うことなくなりました。はい、この番組ではね、何度も Google フォトの話取り上げてきていますけれども、機械学習が進んできてですね、本当に便利になってきました。まあ、これはその代わりこのプライバシーが Google に漏れているという一つの側面もありますんでね、それをどう考えるかと、利便性とそこをどう考えるというのは難しいところだと思いますね。
はい、
はい、それではタックポッドキャスト第88回目の配信もそろそろ終了します。
はい、
次回第89回は7月の14日の金曜日に配信する予定です。
はい、
よく気になった方の iTunes レビューの評価とコメントお待ちしています。
はい、
では皆さん来週も聞いてくださいね。バイニャ
ー、バイニャー。
英雄大阪7月の懇親会会場
噛むなよ
噛むなよ、
もう一回今のわざとさ、もう一回戻してもらってさ、
英雄
え、もう無理や、
英雄 GM 大阪7月の懇親会会場で佐藤豊樹さんこダメだ
ダメだよ、
アップルクリップのリッチマン佐藤さんに来てもらいました
佐藤リッチマンです、
佐藤リッチマンさん、
もう一回、はい、
アップルクリップのリッチマン佐藤さんに
聞いてます
どんだけボケるんや、
真面目にやってもらっていいですか、真面目にね、
そうです、
じゃあもうやっぱり
どんだけボケてますか、はい、
もうメンパーソリティダメなんでアシスタントの私が